じです。今週じゃなくて、今月は、被災地支援に行ってらっしゃる方や、被災地支援に携わっている方々の話を聞いていこうと思うんですが、今日は、北海道災害支援ネットワークでしたっけ？のアグネスさんに来ていただいてます。アグネスさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私、名前間違えました？災害支援ネットワーク北海道でしたっけ？
災害救援ネットワー
あ
ク北
ら、だい
海
ぶ
道。
違いました。ネットワーク
は
北
い。
海道。じゃあ、海外救援が割と主体なんですか？
災害ね、
災害、ごめんなさい。海外に聞こえました。
災害
ごめん。
ね。
災
もう
害
しかも
救援
国
なん
内
で
の
す。
災害ね。
国内の災害なんですね。
そう、主にね、国内の方ですね。
プロっていうか専業されてますよね。
そうですね。まあ私はともかく、私はね、まあ、今回はまあ、うちのね、旦那さんのサポートって感じなんですけれども、うちの旦那さん、ヤンジーがね、災害ボランティアをもう30年近くずっとね、災害起こることに行ったり、あと災害防災の啓蒙活動、炊き出し訓練とかね、防災災害が起こる前に、そういうこととか、地元の人たちとね、やっていくような活動をしてるので、それでね、みんななんか、プロというふうにね、言われてるんですけどね。
他のお仕事をしながらじゃなくても、専念してらっしゃる、いますよね、どうも、ホームページとか入って。
そうですね。若い時は、今、ヤンチー60代なんですけれども、若い時は、サラリーマンしながら、災害ボランティアに行ってたんですけれども、ある時もね、会社とかもボンと辞めて、ね、自分の、スタイルの中で災害ボランティアも、まあ、一つの柱として、平和の時はね、災害、防災の方の、啓蒙活動してるんですけどね。あとはまあ、いろんな、アースデーとか、先住民族の、イベントとか、そういう時にね、炊き出しの機会持ってますけどね。
皆さんからやっぱりサポートしてくれる人からこう、なんか寄付とかそういう形で賄ってるっていうことなんですかね。
まあ、でも、60歳なんで、もう年金生活なんですけども、まあ、その他に、タイの手織りで、うさ、あの、
うさ
富
ぶ。
良野のデザイナーさんが、作ってるうさぶろうさんの服を、二人でね、今度もあるんですけれども、札幌の方で取り扱ってるんですよね。そんなとか、まあ、私の方の収入はパンとアフリカ雑貨と、で、
アフリ
結
カ
構
雑
だ
貨
から、い
も。
ろんな、だからちょこちょこと。何をサラリーマンでね、一つの収入だけっていうのがね、方法ではないと思うので、いろんなとこから柱を立ててま
素
す。
敵ですね。いや、
経
全
済
部、
的なことは。
自由だだけじゃなくて、全部がこう、何かのサポートとか、地球に、環
そう
境に良い
で
と
す
か、地球に良いとか、っていうこ
ね。
となのが素敵ですね。
いえいえいえいえ。ね、気づいたらこういうふうになってるんですけれどもね。
可能なんですね、そういうスタイルがね。そういう意味でも、
そんな
希望
に、
ですね。
贅沢しなければ、ね、うまい具合に物事って回ってるんやなっていうのは、ヤンジー見てたらすごい感じますね。
素晴らしい。
ええ。
今回は、まず、地震が起こったとき、やっぱり、じゃあ行かなきゃって感じに、パッとなった感じですか？
そうですね。今回地震があったとき、実は、北海道の豊頃町っていう、十勝沖の方の地震でね、津波で結構何度か孤立した町のところにいてたんですよね、実は。それで、その時に、ちょうど防災訓練中、炊き出し中の終わった後に地震が起きたんですよ。それで、やっぱり津波被害を受けてる人たちなので、それもね、レスキューキッチンって言って、ヤンチーが持ってる、スーパー炊き出し機械があるんですけれども、 その機会を町の人たちが使えるように指導してた時だったんですよね。それでね、何度かしてるので、あの炊き出しの機械の使い方もね、あの使ってはるし、あの豊頃町の人も、まあ一回お家に帰ってからコミュニティセンターの方に避難されて、それでまあ私たちも次の日に、あの豊頃町の方もね、被害が大丈夫かなって言って、あのヤンジーも様子、あの町の人にね聞きに行って、で大丈夫っていうことで、それならもう東北の方にも行くように、あの準備しようかっていうことで、はい、進めてました。
結構早くから入ってらっしゃいますよね。
そうですね、入ったらもっとね、あの先、まあ、東北に限って言うと、10日目なんですけどね、まあ、その間にやっぱ食材とかやっぱちゃんと下準備しとかないと、大量に炊き出しをしていこうと思うと続いていかないので、いろいろ下準備しながらもうすぐに行ける状態に、あとね、やっぱ資金面でもいろんな資金もかかってきますので、そういうことも並行しながらやってました。
最初入られた時はどんな感じでしたか？
そうだね、まあ、まず被害は広いなっていうのがね、私、あの神戸の震災、あの滋賀にいた時に、まあ、あってますけれども、範囲がすごい広いっていうのがまず第一印象で、で、まあ、海の、ね、私たちが入ったのはまず仙台の方から入って南三陸町っていうところなんですけれども、なんかもう津波の被害がもうひどくって、私は戦争体験してないけれども、戦争の後の状態はこんな感じだったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。ちょっとね、なんかその景色見ただけちょっと言葉もないぐらいの状態でしたね。
なんか写真とかブログにとかツイッターにどんどんアップされてるのを見てたんですけど、
なんか、まあ、なんかもう写真撮るのが最初はね、もう、でも伝えなきゃっていう気持ちは私すごいあって、かなり自分で心の中でカットしながら撮ってましたね。ひょっとしたらね、なんか、もしかしたらご遺体があるのかなとか思いながら撮るともとんでもなくて、もうすごい凄まじかったですね。そんな状況でしたけども。
でも、何回か往復されてますよね。結構長く滞在されては戻ってきているような。
そうですね、今回あの3月22日から入って、宮城の仙台の方から入って、あの新潟港から入ったんですけれども、4月までに、あの一応あのチームヤンジーっていうメンバーで、1陣2陣2回チームのヤンジーが、まあ、チームリーダーとして7人ぐらいの編成で、その時にまあ一旦帰られる時に、あの北海道からの、あの野菜とかの調達、いろんなところの、協力してくださってる方から調達して、そしてまた入ったっていう状態ですよね。私とヤンジーはもうずっと1ヶ月びっしりいました。
なんか一言で多分言えないと思うんですけど、なんかこうどんな体験でしたか？
そうやね、なんかなんかもう生きることと死ぬことがなんかもうごっちゃごちゃになってる状態っていうのが私の印象でしたね。
それは詳しく言うと、
ね、それで、そうやね、なんかまあなんかこう水、給水車の水をなかなか取りに行けないおじいちゃんおばあちゃんのところに水を届けたりっていうこともしてたんですけれども、あのエリクサー水って言って、あの腐らない5年間腐らない水をね届けてたんですけれども、その時にもう全然もう 全く焼け野原みたいなところに一軒だけポツンと残ってるようなお家とかね、
うん、
だからその下はもう本当に自衛隊の方たちが棒をつついて行方不明探し者の方探してる状態なんですよね、
うん
うん、でもなんかそのポツンとしたところにはね、あのまだ生きとられるご夫婦がおられて、
うん、
で水ね届けに行ったとか、うん、あとなんか生き物たちもね、なんか全然あの鳥の声とか全く聞こえないな、行った時はね鳥の声地震から10日目ぐらいだっけ、全然泣いてないなって、
うん、
声が全然してないなっていうのが、
うん
うん、なんか印象的で、うん
うん、
どうしてそういう風になってるのかなって、でも後々ちょっと分かってきたんですけど、それがどうしてなかったのかなって、声がなかったのかなっていうのは、うん、
どうしてだったんですか？
うん、だからね、いや結局鳥とか動物たちは地震をねもう結構早いうちから察知してたのかなって、津波が来るなっていうのはもうなんか私たち人間がね、あの知り得ないような感覚で察知してたんだと思いますね。それでだから逃げてたんだと思います、鳥とかは。それでしばらくあの炊き出しとかしてしばらくすると少しずつなんか普段目にするスズメとか、うん、なんかカケツとかがこうちょろちょろちょろちょろ声とか聞こえたりするようになったので、
うん、
きっと、うん、まあ収まってきたなって感じで帰ってきたのかなと思って、
うん、
うん、そういうこととかね、
うん、
目にしましたけど、うん、ね、まあ被災された方はね、うん、本当にあの最初私たちが行った状態では、うん、食べるものも本当に自衛隊の方のなんか白いご飯だけだったとか、全くあったかいもの食べてない状態だったんですよね。それで、うん、それで入った時にあのラーメンをね、炊き出し何百食ってした時に本当にね泣かれる方いっぱいいましたね。あったかい食べれたっていうことがすごく本当にありがとうって言ってくださって、もうね、私もなんか泣きそうになることも何度もありましたけど、はい、なんでねやっぱりあったかいものを食べるとすごくこうほっこりするっていうか、気持ちがね、うん、そういう気持ちになるんだなっていうのもなんか間近にさせていただきましたね。
あ、すごい大切な活動されてますよね。
まあなんか被災された方もね、最初の1週間は本当にもう食べる顔もね、もう本当に食べることに必死っていう感じで、
うん、
炊き出ししてももうそのこと、その食べることだけっていう感じだったんだけど、
うん、
2週間ぐらいからだんだんね、みんなね、なんか何かをしたいなとか、
うん、
何かできることないかしらっていうふうに言ってくださる方も出てきたり、一緒に野菜切り、一緒にね、近所のおばちゃん方と一緒にやったりとか、
うん
うん、なんかすごい笑顔もね出てきて、
うん、
なんかすごくね顔がどんどん変わってきたんですよね。それ見てるとなんか人ってすごい変われる力があるんだなって私間近で感じました。きっとねいろんなことを抱えておられるんですよね。実際のところいっぱい抱えておられるけれども、そういう笑顔がね出てくるっていうのはすごく私もなんか、すごくね、なんか人、そうやってこう、踏ん張れるっていうか、そういう力があるんだなっていうのをね、間近で感じられましたね。
なんかこう、心に残ってるエピソードみたいなのって何かあります？
そうやね、ね、みんなだんだん2週間目ぐらいからねお話ししてくださって、かえってね私たち、ね、 炊き出しとか来てこう食べるときにほっこりしてるときにね結構お話ししてくださったりとか、朝にねミーティングするのにちょっとコーヒーを飲んでるときとかにちょっと話があるんだって言ってくださって、結構話いろいろ聞いたんですけれども、みんなドラマがあってその3月11日のときのね、それでまあ一番印象的であったのは結婚式をね、本当は3月12日に予定してた方が、まあ家も流されて、用意してた指輪も、衣装もね全部流されたんだっていうふうに、わざわざねコーヒー飲みの皆の中やってる時にね話しに来てくれたんですよね。なんかそれがねすごくで、まあ男の方だったんだけども、結婚式の前の日にまあお母さん方に送るテディビアとかよくあるじゃないですか、熊のぬいぐるみ、それをね結婚式場に奥さんになる人と一緒に置いて、でまたじゃあ明日ねって言ってバイバイって言って別れてから津波が来たみたいで、でまあ奥さんになる方も、なんか出会ったのが3日後ぐらいやって、もう何にも式場も何にも、で奥さんのお母さんもねまあかなり後からちょっとご一体で見つかったっていうことで、なんかねもうそういう話聞くとね、ねやっぱりそういうもうなんか紙一重っていうかね、どうしてそういうふうに なるのかなっていうのがねいっぱいなんかこう話聞きながら、そういうこととあとはもうその地震があって津波があったその直後からの、自衛隊とかね誰にももう孤立しててもう旗もね何回も何回も、赤い布つけて振っても、もう飛行機が何度も通り過ぎたけどっていうような話もあって、その間の状況とかねなんか話してくれたけど、なんかみんなでもうかき集めながら米はかき集めながらおかゆにしてみんなで食べてたとか、なんかそういう話聞くと本当に、なんかやっぱりその時になんかこういかにこうみんなとねなんかをこう分け与えてこう生きるっていうところなのかなってすごく話聞きながら思いましたね。
本当にすごいことが本当に起こったんだなってなんか改めて感慨深い感じな、
本当にねなんか私も、そこの、宮城に行った時もねなんか本当にここ日本なんかなとか、そういう気持ちになりましたね。なんかすごいギャップっていうかね、こっち帰ってきてからもそういう感覚があったんですけどね、そんな状態でしたけど、
なんかね、すごい経験をされたと思うんですけど、アグネスさんにはどんなインパクトを残したっていうか、なんかこうなんかそこからこう今後の
人生のその津波ですよね。
救援活動ですね、みたいなとことして、
ね、まあなんか私自身はその二十歳の時に初めて北海道行った時っていうのは、なんかその森の中に入ってちょっとね自分の気持ちがなんかもうねどうにもならない時に入ったんですけど、それでなんかね、森すごいいろんな命が溢れていろんななんかこうまあでも生きるのと死ぬのとすごいこう混沌としてるなっていうのを感じたんですよね。でね今回のなんか震災のね景色見ても全く気とか何にもないけど、なんか生きることと死ぬことって本当にもう表裏一体なんだなっていうのをすごく感じて、なんかこうしていただいている命なら思い切り、生きた方がいいなっていうのはすごい思いますよね。精一杯、 そういうふうに思いますね。で、まあ、私とヤンジーの活動も、ね、これから先まだまだまだ今の状況よりも、さらにね、いろんな問題が出てくると思うんですよね、被災地のところもね。だからやっぱり寄り添う形で、支援していければいいなってすごく思うんですよ。
これからの支援活動はきっと複雑さを増しますよね。ねえ、やっぱり最初は、
ね、そうですね、
とにかくやっぱり最初の1週間食べることに精一杯っておっしゃってましたけど、 そこからやっぱりちょっとずつね、このことで困ってる、あのことで困ってるみたいな、ちょっとずつ、
そうですね、
細分化されてくるでしょうね、きっとね。
そうですね、まあ、まず仮設住宅が建って、ね、それみんながみんな入れるかどうかっていう問題も出てきますし、ライフラインが復旧したから言ってね、お仕事とかも何もない状態とか、いろんな問題があると思うんですけれどね、まあ、私たちがその中で何ができるのかなっていうのを考えたときに、やっぱり今回は本当にもう被害がひどかったので、まずはまあ炊き出しということに集中してね、やっていけばいいのかなって、すごい大量にたくさんの方食べれるようなね、チーム編成で行ってますので、その中で食べるっていうことを中心に置いて、次はやっぱりコミュニティですよね。仮設住宅もやっぱり抽選でいろんな人が、まあ言った寄せ集めみたいな感じでね、ポンって建物建って、はい、そこに入りなさいっていう状況の時にね、皆さんやっぱり食べることを通してちょっと和みながらこう、コミュニティっていうのを作っていく、なんかお手伝いになるんじゃないかなっていうのを次考えてるんですけどね。
コミュニティ作りのお手伝い、どんなことをされるイメージなんでしょう。
そうですね、まあでも何かコミュニティを作ってあげるとかではなくて、やっぱ食べることを通して、なんかそういうきっかけ作り、ね、例えば あそこに一人暮らしのおばあちゃんが仮設住宅入ってるんだねとかね、そういう情報交換みたいな場所になればなと思いますよね。実際私らがもう帰る頃には、4月のこの間のね、帰る頃にはファミリーマートっていうコンビニの前で常に炊き出しをしてるのを常にやってたんですよ。2本柱だったんですけど、1本の柱はそういう状態で、結構地区の方、いろんな地区の方集まって、まあ、食べながら、あの人無事だったのねとか安否確認になったり、でなんか何かをしたいなっていう時にこう顔向きしたり、野菜切りしたりとかしながら、なんかこうお話、ね、し合ったりとかね、そういうような場になってたんですよね。なので食べること中心にこうなんかがお手伝いできることいっぱいあるんじゃないかなっていうのを感じてますけどね。
場作りであり人脈作りの仲介点みたいな。
そうですよね。なんかバーの雰囲気作りとかね。まあこの間の時は本当にね、安否確認の場でもあったんですよね。本当にあちこちの地区から食べてもいいよとか、あとね、結構避難所の人と、まあ、家にはなんか残ったけれどもライフラインも復旧してなくて大変な人とか、いろんなこう人たちがいて、その中で、まあ、例えば避難所の人たちだけしか当たらないとかいうことも結構あったんですけど、私はそういうことも関係なく炊き出ししてるんで、だからそういうなんかこう枠をもうちょっと取っ払う役目でもあるんかなと思って。そういうふうに考えてます
。この放送の前のね、15分ほどちょっと事前にっていうか先に話し始めてた時にも話題になったんですけど、すごく食べるっていうことの大切さみたいなのすごい。なんて言いましょう、すごい大切にされた活動されてるなっていう。
いやいや、
そんなあれなんですよね。それってでも
特にすごい、 そうですね。まあ私自身はなんかテーマはやっぱり、命っていうことと、もっとなんかこう人の命だけじゃなくって大きななんか地球の中の一員として、人どうなのかなって、今の行動はどうなのかなって、その環境問題やいやいとかそういうわけじゃなくて、一員として、今回の津波とかああいうことだって、本当に普段はすごい穏やかな海だけど、あんなに大暴れしてね、川のとこまで走った水は、なんか人にどういうことをね、なんか、なんかこう気づきなさいということを言ってるんかなとかね、そういうことを最近いっぱい考えてますけどね。
ね、どんなことを気づけって言われてるんだと思いますか？
そうやね。まあでも、ちょっと話がずれる、まあ原発のことだって、結局、便利なものってこう追い求めた結果がああいうふうになったのかなって思うので、ね、水のことにしてもね、今、まあこの結果論なんですけどね、今こういう状態の時に、まあ人はどういうふうな行動をするんかなっていうのがあるんじゃないかなって。ね、例えば食べ物って言っちゃう、食べ物一つでも、それをね、みんなにこう、ね、分けられるような気持ちでいるのか、ね、自分だけがっていうような気持ちでいるのか、とか、ね、結構いろんなことをなんか教えてくれてる感じがするんですよね。それに、さっきも言ったけれども、鳥とかね、例えば海のもんでもね、タコとかは本当に今年、なんか2月ぐらいとか、あんまり釧路の方のね、おじいちゃん言ってたんですけど、なんかあんまり取れなかったか、たくさん取れたか、なんかいつもと違う感じ、ちょっとおかしいなって感じてたみたいで、それでその後やっぱ地震があったので、やっぱり海の動物とかもね、みんななんかそういうふうにこう感知してるっていうか、だからそういう人が普段なんかそういう感知してるより以上のね、能力っていうのは、動物も植物もいろんな命がいっぱいそういうものがあるから、そういうのを尊重しながらやっぱり生きていかないといけないんじゃないかなっていうのを、すごく大きなメッセージになってると思うんですけどね。
そういうのを大事にしながら生きていくっていうのは、例えばどんなことですよね。
そうね。まあでもね、なんかそんな大きく考えなくても、毎日を一生懸命、目の前にあることを一生懸命やってればいいのかなとは思うんですけれどもね。でも、その中でもやっぱりそういう大きな、なんかね、例えば遠くにいる人たちを思い浮かべるとか、遠い、ね、景色とか、そういうところとなんか自分はつながってるんやなとか、そういうふうなことって大事なんじゃないかなと思いますけどね。起こってる問題にしてもそうだし。
なんか日本でこれからどうなっていけばいいみたいなイメージとかあります？アグネスさんの個人的なもので。
日本って言っちゃうとあれなんですけれども、やっぱりね、今回すごく思ったのが、やっぱりこう、自分の本当にもう身の回りにいるとか、家族とか、そういうところからもうほんまに始まってるんやなっていうのをすごい感じて、なんか地震とか津波があった時、本当に町役場の人とか、町役場とかも全部流されちゃった状態で、で、パッとこう、振り返った時に、もうその残ってる人数でどうして生き抜くかっていうことがすごくキーワードやったみたいなんですよ。ずっと話、いろんな人の話聞いてるとね。だからやっぱりこう、人は一人では生きていけないし、いろんな命があっての自分やなっていうのがすごい、そういうことを感じながら過ごすっていうことじゃないかな。だから日本がどうあるべきかっていうのは、ちょっと私もよく答えがね、出てこないけれども、そういうふうに思いますけどね。
人は 人では生きていけないっていう、さっきのコミュニティ作りのお話とつながりますよね。
まあでも、ね、本当、ね、生まれた時と死ぬ時はね、まあね、出てくる時も死ぬ時も一人だけども、
うん
うん、やっぱりその中の過ごす時間っていうのは、いろんな人たちの支えがあって、いろんなご縁があってね、
うん、
自分たちは生きてるんじゃないかなと思うし、
うん
うん、なんかそういうことをまた再確認しましたね、私は。
本当にどれだけのたくさんのこう他の命と関わり合ってこう、うん、エネルギー交流していくかみたいな、ね、そうそう、そこ、それが豊かさなんですよね、うん、きっと。
ね、うんうん、本当にそう思いますね。
うん、
で、やっぱりなんかこう交流し合ってるんじゃないかな、そのエネルギーっていうことであればすごく交流し合ってるし、本当になんか食べることにまだ引き寄せてしまうんですけど、今回まあ震災のことです、炊き出しのがキーワードなので、私とヤンジーのね活動の中にはやっぱりこう気が交流するっていうかね、本当にあったかいもの食べてホッとしたとか、食べることでなんかこうまた力が湧くのかなっていうのをすごい感じたので、やっぱりなんか原点のところをね、なんか感じさせていただきましたね、本当に。
いや、なんか先ほどのコミュニティ作りの話は、私は本当とても印象的で、なんかいろんな、
あ、
いろんな、はい、いろいろ考えさせられるなって思いましたね。やっぱり誰か人がこう少しほっこりして少し元気になれて少し緩めるみたいな場の確保みたいなのを誰かが、そんな場を誰かがこうしっかりとホールドしてれば、そこで勝手にこうね、コミュニティを作らねばとか誰がリーダーなんだとか、そういうことを一生懸命言わなくても勝手に結びついて、勝手に盛り上がって、勝手に支え合いが起こるみたいな、そういう緩やかなものって、有機的なね、緩やかなものって自然発生的な、でそれはやっぱり、いつかは引き上げていく、地元の人だけが残ると思うと、やっぱそういう自然発生的なものを静かにホールドするっていうのが、とても自立支援なんだろうな、みたいな。で、無理もないだろうな、とか、そういう作り、そういうコミュニティの支え方とかがあるんだな、みたいなのは。
そうやね。なんかやっぱり今回の、孤立したところの集落とかも見てても、やっぱり自然にやっぱりその、ね、区長さんとかそういうふうな役職持ってる人っていうのはいるんだけれども、やっぱりその地震が津波が起きて、その10日間の間の話っていうのを聞いた時に、若い子たちがね、ほんまになんかリーダーシップを発揮して、まあ、法律的にはあれなんだけど、ガソリンとかね、もう周りからこうかき集めてとか、そういうな、なんか自然とそういう役割ができた、できてたみたいなんですよね。だから、なんかそういう力っていうのはみんな誰でもあるし、なんかこう、そういうところをなんかこう、ホールドするってさっき言われましたけれども、ねえ、だから植物とかも、森とか、命とかもそうじゃないですかね。なんかこうね、同じような、なんか今同じような感じに感じたんですけれども、ね、なんかこう何かこう環境のためにとか言ってガンガンやるよりかは、そうやってなんかこう育ちやすいような環ね、そしたらもう自然と育っていくっていうか、
いや、なんかいろんなことにつながる気がします、
いや本当にそうなんですよ。なんかいろんなことにつながるなと思いながらね、私帰ってからまたいろいろなんかこう湧き出て、そういう時にちょうどお話いただいたんで、ね、すごくありがたいなと思って、本当に、
それをぜひ聞きたいんですけど、他はどんなことにつながりそうでしたか、どんなものが湧き出てましたか。
そうやね、あとはね、やっぱりそのまあ、人もね、もういろんな得意分野があると思うんですよね、それぞれの個性というか、でそういうのをやっぱりこう発揮していけるような場っていうのはすごい大事なんじゃないかなと思ってて、で まあ、ちょっと私たちヤンジーもね、なんか次の今その災害の被災地 のところの支援になるので、次の段階ではやっぱりそういうような場作りっていうのはすごく必要なんじゃないかなっていうのを思ってるんですけどね。だから被災した人も、うん、こちらの方にね来れるような場所っていうか、うん、安心して来れるような場所とかもすごい大事なんじゃないかなと思って、うん、
こちらの方にっていうのは北海道っていうことですか？
そうですね、うん、中にはね親亡くなっちゃったとかいう子供さんもおられると思うし、
うん、
ね、うん、まあ、いろんな事情が出てくると思うんですよね、これから先ね、
うん、
だからやっぱこちらの方も、うん、なんかそういう場作りっていうのが大事なんじゃないかなと思って、私らもなんかそんなになんか何百人を受け入れますとか何人を受けますとかではなくって、うんうん、ちょっと計画してるんですけどね、やっぱりなんか自然の中で生きる力と災害に強い力ってすごく一致してるなっていうのを今回感じて、私ボランティアのボランティア入ってね感じたんですけれど、
うん、
そういう男の子たち来て本当に心強かったんですよ、
うんうん、ねえ、私もそう気がついてなかったけど、うん、そうなんですね、やっぱり北海道から被災地に入ってますっていう人何人か、たまたまブログ見たり、うん、ツイッター見たりしたんですけど、大抵がね釧路川でカヌーツアーをやってますよとか、
うん、
そういう人たちが割と入っていて、うん、で、ね、ボランティア募集とかを見てもやっぱりアウトドア系ができる方的な、うん、サバイバル技術の方みたいな感じで募集とかって、あ、近かったんや、うん、みたいな、そうかって、うん、
本当に近かったですよ、
ね、うん、なんか
トイレもないし着替えもないし洗濯もできないし、車でほとんど座った状態で寝てましたんで、私もヤンジーも、だからなんか何もないとこからどういうふうにするかっていうのをなんか山とかいるときと似てますよね、なんか身の回りにあるなんかあるものでどういうふうにするかとか、
うん、いや私も行ってなくて想像するだけですけど、うん、おお日本とは似てるかもしれへんと思って、普通に今までみたいなそんなあまり身の危険とか感じずにぼーっと生きてると、
うん、
山に行くとかキャンプに行くってこう、うん、平和な時の贅沢なことみたいな感じで、
うん
うん、すごくこう考え方の中で分断があったっていうのを気がついて、近かった、みたいな、
そうですね、うん、だから本当将来的にはね、なんかそういうところが、ま、なんかのろけちゃってあれなんですけど、まあ、私とヤンジーってなんかそこかなっていうふうに私は思ってて
、うん
うん、ヤンジーは災害でね、なんか生き抜くっていうか、そういうところのとこを担当してて、私はなんか森の中でそうやってね、命っていうところでどうやって生きていくかっていうのに人がね気づくような 場っていうのが必要やなと思ってるので、そこがすごくうまく一致していくんじゃないかなって私思ってるんですよね、
うん、
うん、
そうですね、
うん、
なるほどね、とても根源的な生きるとはどういうことかとかね、命はどういうことかとか、
そう
ね、すごい根源的なとか問い直されるような、
うんうん、
体験だったなっていう、
うん
でね、被災地の方とかそこに行かれた、
うん、
さんやエグネスさんとかもちろんですけど、
うん、
そうやってテレビを見てたりこうやってお話聞いてたりするような私たち
に
も、やっぱ生きるってどういうこととか命ってどういうこととか、
うん、
すごい感じです、うん、機会だし、そうしないと、うん、せっかく起こったことを十分生かせないかなって、
うん、そうね、うん、本当、うん、ねえ、だから今回の本当津波とかで、ねえ、なんか水っていうのも本当になんか生きるのにもすごい必要なんだけど、あんなにね大暴れしちゃう水、同じものでもそういう風になっちゃうっていうことはね、
うん、
あ、そうなんだなと思いながら、うん、うん。
生きることと死ぬことが紙一重とか、こう隣り合わせっていう言葉が、
うん、
何度も出たんですけど、
ええー、うん、
実は近いことなんでしょうね、きっと。
やっぱり、隣り合わせなんだなっていうのを感じますね。だからこそ本当に生きることを本当にね、頑張る頑張れじゃなくって、やっぱり自然体でいいんだけれども、精一杯その命をなんかこう、思いっきりするっていうかね、思いっきりこう、そういうふうに思いましたね。
でもこう感謝するっていうことでもあるのかもしれませんね。
そうですよね。本当になんか普段私思ってないことがなんかすっごい感謝することがいっぱい出てきますよ。本当に、こんなに水美味しかったんやとかね、久々にお風呂が入れた時に感じた時もね、いやーこんなにお風呂いいなとか本当にね、だから何言えないことが本当はすごいことで、毎日生きてるんだなっていうことですよね。
今日自分が目が覚めたっていうことはすごいことであり、家族が今日全員生きてるっていうことがすごいことであり、ご飯が食べれるってことはすごいことであり、水道ひねった水が出るってことはすごいことでありっていうことなんでしょうね。なんか食べることと生きることとか命っていうことが本当に直結してるんだなっていうことも、今日アグネさんのお話聞きながら、そうだよね、生きるためには食べなきゃいけないもんねとかすごく思ったんですけど、それも考えてみたら、食べるっていうことは大体他の命が死んでますからね。
そうね、
そういう意味でも、
そうだね、
生きることと死ぬことは隣り合ってなんだな、僕が生きている今日は誰かが生きたかった明日っていう言葉がなんかありますけど、そういう思いながらですね。今後の災害救援ネットワークさんの予定みたいなのはあるん
ですか？そうですね。ヤンジーの方向性としては、やっぱり今南三陸町の方に拠点を置いてるんですけれども、やっと電気がついたっていう状態なんですよね。で、水まだ復旧してない状態なんですよ。それで、これから先もやっぱり仮設住宅ね、入ったはいいけれどもとか、いろんな問題出てくるので、引き続き、3ヶ月後、6ヶ月後、1年後っていうふうに、状況いろいろ変わっていくのをちょっと見ながら、活動していこうかなと思ってるんですよね。それで、炊き出しが中心になっていくかと思うんですけれども、いろいろ状況がもうどんどん変わっていくので、その状況を見ながら柔軟に、ね、対応できるように、ヤンジーも、炊き出し中心で今回は、ね、やってるんですけれども、有珠山の北海道の噴火の時もね、全体 の, コーディネートみたいなこともされてたので、状況を見ながら活動、自分たちが何ができるのかなっていうのをね、まず、被災地、被災者さんあっての私らがどういう支援できるのかなっていうので、柔軟に対応していければなと思うんですけどね。で、その後の話でやっぱり北海道の方にもね、私たちも、自然の中でね、そうやってちょっと過ごせる場所をね、被災した人たちともなんかこう違った関係 でなんかこう生まれてる状態なので、ね、その炊き出し通して、なんかそういう行き来ができる場所があればいいなと思ってるんですけどね。そんな状況です。それで、5月の20日から入りますので、南三陸町の方に、7人編成で今ホームページでもいろいろアップしてるんですけれども、山の強いアウトドアの強い人でね、そういうメンバー8人編成でチーム作っていこうかと思っています。8人から10人までの間で
募集されてるんですよね、はい、ボランティア。
そんな状態 そうですね。それで、まあ、チームヤンジーって、何も被災地に行ってる人だけがチームヤンジーでは実はなくて、今回ね、後方支援で本当にいろんな、そこの自分たちが今いる場所で何ができるかなっても皆さん考えてくださって、北海道の方もね、あちこちで盛り上がってる状態なんですよね。この間もチャリティーライブで、アイヌのトンコリ奏者の沖さんと、あとジャンベ奏者の正人さんとかとチャリティーライブっていうのを組んでくださって、それをね、活動支援機器の方にっていうことで、そういった取り組みもあちこちで、それもただ一つだけで挙げたんですが、本当にあちこちでいろんな方が関わってるプロジェクトだなっていうのをすごい私たちも感じてるんですよ。そういうふうに、海外の方からも実はホームページをアメリカの学生さんたちがこのことをホームページを翻訳したいって言ってくださって、それで今回そのホームページを見て日本の写真をよく撮ってくださってるご夫婦の方がチームヤンジーの支援のためにベーグル屋さんで写真展今開いてる途中なんですよね。そういうふうにまあ北海道だけではなくって、本当に全国、海外からもね、チームヤンジーの後方支援の方たちがたくさんおられて、だから、なんか、私たち、被災地に行ってる人たちだけが、本当に何も、ボランティアしてるだけではなくって、本当にそれぞれの生きてる、過ごしてる中で、自分たちが何ができるかなとか、思いながらね、やって、てくださっていることに本当に私たちもありがたいなと思ってもますね。
なんか何かしたいなって思った方、この放送を聞いて何かしたいなって思った方は、どのようにすれば自分が何ができるか、何か手伝うことがあるかっていうのを知ることができるのでしょうか。災害救援ネットワーク
そうです
北海
ね。
道でググレってホームページ見たらいろいろ書いてあるんですかね。いや、
そうですね。ホームページに情報は載ってるんですけれども、あとはまあこちらの方では結構チャリティーイベントとかチャリティーライブとか、これから夏もこれからどんどんアップしていくんですけれども、いろんなガイアシンフォニーとかの上映会と組み合わせてとか、あっちこっちでチームヤンジー支援のために組んでくださってるんですね。そこにまずまあ参加していただくっていうのがまず一つ大きなボランティアかもしれませんね。参加していただいて、そしてまあね、どういうふうなことできるかなとか、いろいろね、情報交換しながらつながっていただければいいなと思うんですけれども。あとは、まあ私たちも、結構ね、いろんな、まあ、活動支援金を呼びかけてるんですけれども、結構移動にかかる燃料費とか、いろんな費用かかってきてるので、なんかそういったチャリティーイベントとか、自分たちも参加しながら、そういうことが、ね、楽しみながらできればいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。
そうですね。日本赤十字とかそういう、いわゆる支援金だと、届くのにすごく時間かかってしまうっていうような、ね、弊害がよく言われてますから、
そうです
そうい
ね。
うのが気になってる方で、いいとこないかなと思ってる方は、チームヤンジーへ。
そうですね。すぐに、行って、活用させていただきますので、本当に、なんか、こう、炊き出しをしながら、例えば、これからだったら夏、暑くなるからね、炊き出ししながらも、被災されてる方も、やっぱり日差しとか欲しいなって言ったら、そういうものをやっぱり買ったりとかね、すぐにこう、私たちもこう、使えるようなお金があると、いろいろこう、展開していけますので、よろしくお願いします。
災害救援ネットワーク北海道か、チームヤンジーを多分ググったらきっと行きますよね。
そうですね。ホームページにいろいろアップしてますので、それで動いてる団体ではあるんですけれども、 いろんな今回被災地に行きながら、もともとね、ヤンジーも災害救援ネットワーク北海道というだけあって、いろんな災害ボランティアの方たちのネットワークもあるんですけれども、いろんなね、団体ともなんかいろいろこうつながりながら、やってるんですよね。例えば物資とかも、まあ、私たち炊き出しをなんかもメインでやってるので、物資もなんか仙台届けたいとかね、やってる方もおられて、あちこちでそういう輪が広がってますね、その被災地の中でも。
チームヤンジーとググる方は、チームがカタカナで、ヤンジーがひらがなで、伸ばし棒は横棒一本で、
はい、そうですね、ひらがなでヤンジー、はい、あとは災害救援ネットワーク北海道って見ていただけると、今までのどういうような活動してたかっていうのを写真を見て、感じていただけるかなと思うんですけどね。
YouTube 動画とかもあるみたいでした、はい、今ちょっとググってみたら。
ああ、最近ね、やっとちょっと自分も取り入れてみようと思ってやってみたんですけど。
今、掲示板に質問が入ってまして、サチヤチさんから。ね、自然や災害、はいはい、そして生と死と向き合うアグネスさん、本当に素敵な活動されているなと思いました。はい、そんなアグネスさんは原発とどう付き合っていくべきと感じますか？
そうね、今回ね、実は私も行く前にやっぱり今回の災害って自然災害だけじゃなくって、やっぱり原発のこともあったので、行く時にね、本当にちょっとなんか考えたところもあったんですけど、いっぱい考えて、やっぱりヤンジーともね、話して、やっぱり私は行こうと思って、実際なんか行ってみるとね、ニュースでも津波の被害が本当に目の前でひどい状態なので、それで、まあ、次行くときはガイガーカウンター持って行きますので はい、っていう状況ですけどね。まあ、原発っていうことになると、まあ、ね、あれはもう本当に、もう便利さ、安全神話っていうので言った結果じゃないかなと思うので、できるだけなんか自分たちが身の回りにあるもので暮らしていけば、そんなにたくさんたくさん大きな施設を作らなくてもいいんじゃないのかなっていうのを思いますけどね。
そうですね。そうですね。じゃあ、あんまり原発いっぱい作らんでいいやんっていう感じですよね。
ねえ、
むーちゃん
なんか、
さんからも、入りました。掲示板に。再度被災地へ行かれる際はどうか無理なされず元気でいてほしいです。命、自然、人間関係など改めて考えさせられます。また、日常生活を通常に送れることに今まで以上に感謝することができます、という
はい、
をくださいました。
ありがとうございます。
なんか、つながりの大事さみたいなのを、今日のお話全般通してすごく教えていただいたっていうか、浮かび上がってきたような気がしますね。そう、場を
そう、
作
やっ
る
ぱ
話
ね、
とか、コミュニティの話とも
と
か。
もとみんな一つにね、つながっていたものだから、そうだね、なんか大事なことだなと思いますけどね。
なんかこう、知っておくとか、心に留めておくとか、そういうことの、緩やかなそういうつながりみたいなものが、すごくこう、大きな支えになったりとか、エンパワーメントとしたりとかするんだなっていう、ね、こう、握りしめてしまうみたいな強いつながりっ
そう
て、
ね。
かえって不自由さとか、を作ったないかなと。で、それが、古い日本だとそれが強すぎて、こう息苦しくて、こう家族みたいなのになって、そこからもう一度、これは今度はこれは寂しすぎたし、エンパワーメントがされない、どんどんなんか 力を奪われていくっていうようなことで、
うん、
今度はゆるいつながりに、あの気には止めておくが口出しはしないとか、困ってそうなことは手を貸すが、あの、
うん、
束縛はしないみたいな、ゆるいつながりでこうプチプチプチってつながり直していっていて、でそれが安全ネットみたいなことを作って、とてもあのなんて言うんでしょうね、生命エネルギーみたいなのを豊かにすることに力を貸すんだろうなっていうようなことを、そのアメリカの人とつながりができた話とか、
そうやね、
うん、
うん、そうやね、なんかそういうなんか繰り返しなのかなと思いますよね、本当に、
うん
うん、なんかこう、うん、そこに本当にね、遠いところにいるとか、うん、こうそういう感じながら生きるっていうのもそうだし、
うん、
で普段からね、今回本当にあの自然発生的にもあの広報新チームが出来上がったんですよね、本当に、うん、それって多分あの今までのね、やっぱりこう、うん、なんていうのかな、やっぱり人とのこうつながりっていうのみんなが大事にしてたっていうのがどんどんね、あの浮き彫りになってどんどんチームになっていってるんじゃないかなってすごく思うんで、
うん、
やっぱりもともとは全部は一つの命ですから、
うん、
ね、本当に、
生態系みたいなので一つのね、大きな、
うん、ね、本当はみんな、うん、その一つ一つのあの人とか動物とか植物とかみんな一つ一つ細胞であって、それが全部大きな一つの命であるんであれば、ね、今それそうやって緩やかにつながっているのがこう協力し合って、うん、今そのね、東北とか原発のところの部分がすごくこう傷んでる状態なんでね、どうやって手当てしていくかっていうとこかなっていうふうに思いますけど、それにはね、その現場に行く人もいればね、あの広報の方で支援してくれる人たちもいれば、いろんな人たちの力があって、なんか復旧していくんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
本当に一つの生命体のどこかが怪我したみたいな話ですよね。
そういうふうに思いますよね。それに本当にあの被災地の、ね、方って本当に、ね、あの最初にも話しましたけど、もういっぱいいろんな事情やあの出来事とかね、あったんだけれども、やっぱり笑顔を持ってる人いるし、なんかこう、力強いんですよね。私でもね、あのこっちの方に帰ってからすごい気になってた人がいて、気になってた子がいて、で、あの大丈夫っていうふうに連絡したら、いや大丈夫よって言って、アグネス思うほど弱くないからねって言って、逆にそういうふうに言われちゃって、なんかね、あの種っていうか強い力っていうのはみんな持ってるんだなっていうのありますね。
なんか素敵な話伺ったなっていう感じですね。なんかね、本当にとてもみんな命なんだとか、みんな生きてるんだとか、一つの命なんだとか、あと命の話をいっぱい聞けたなって、
すごいキーワードなんだなって、私もね、自分の人生振り返ってもやっぱりキーワードなのかなって、こういうね、あの、ヤンジーとね一緒になって、そういう被災地にまあいち早く行くようなとこと状態になってなるのも、自分もまあそういう運命なんかなと思って、そういうふうに思ってます。
酵母のパン焼かれるのとも関係あるのかもしれないですね。酵母
持ってますからね、ねえ。
また掲示板にむーちゃんが書いてくださってます。 緩やかなつながりですね、はい、最もエネルギーが回る状態でしょう、はい、ピンときますって書いてくださってますね、
ありがとうございます。
うん、なんかちょうど時間的にもちょうどの時間になってまいりました。ここまで話してみて、
はい、
アグネスさん、
あっという間に、
どんな感じですか、今ここまで話してみたのを振り返って。
ああ、やっててもトマちゃんとお話ししてるとすごいね、ゆったりとした時間の中で自分も気づくことがいっぱいありました。本当にいい時間いただきました。
なんか最初ね、アグネスさんとこう、マイミクとかになった時が1年ぐらい前ですかね。ね、なんですけど、同期でね、マイミク。
そうなんですよ。その話も本当はね、この1時間ではちょっと話せないぐらいの。
でもなんか森の命の話とか聞いてて、ああ、みたいな、すごい感性とか感覚近いかもと思って、すごい嬉しかったですね。
本当、キノコはね、森の中でも分解者であって、ね、見えないところでいっぱい働いて、ね、
そう、この話もね、生
いい
と
です
死
よ
はね、問われてる話ですよね。
そうですよね、本当に。
またゆっ
そう
く
で
り
す
聞いてよ、この
ね、なん
話
か。そうしましょう。
を。今度またネットラジオキノコ特集とかやりたいなって
ぜひ、
改めて思
キノコ特集に、金特集に。
特集、酵母菌とかね、
ねえ。
カモスゾウみたい
ねえ、なんか。
な。では、遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
また何かあったらよろしくお願いします。あと5
はい、
月20日
ありが
から
とう。
の、その支援でも、まだボランティアさん募集してるそうなので、ご自分が行けるっていう
そう
か、
ですね。
そんなたくま
そうで
しい
す
人
ね。ちょっ
で、
と、たくましい人で、結構、条件が厳しいかもしれませんけど、ホームページに載せてますので、
やっぱり
よろ
男
しくお
性
願い
の
し
方
ま
がいいん
す。
ですかね。
そうですね。やっぱりちょっと男性の方が、果物のことも今回あるので、南三陸全然ないっていうわけではないと思うんですよね。まあ、それはちょっとね、測ってないからわからないんですけれども。なのでね、それとあとやっぱおトイレのこととか、着替えのこととか、いっぱい、やっぱり不自由なこといっぱいありますので、できれば男性の方がいいですね。
ということ
そし
です
て、
よね。
トイレなども。
トイレは
気
基
にな
本
らないっ
的
ていう
に
か、
どうされてるんですか？穴とか掘ってるような感じなんですか？
最初の方はもう山の中でしてましたね。本当に山の中に行って、用を足してました。で、あとは私もね、やっぱり、暗い時にもうちょっと溜めた状態で やってたとかね。日の出の前とかに。
大変だ。そういうのが大丈夫な方、
ええ、
よろしければ名乗り上げてくだ
そう
さ
で
れ
す
ばと
ね。
思います。いい経験になりますよね。ではでは、本当
今日は
に。
本当にね、関連のチャリティーイベントもね、結構いろいろ組んでくださってる方がおられますので、ぜひ北海道で、
そういうのをくぐればわかる
参
か
加
も
しし てみ
れない。
て。そうですね。
なんか、キノコソウでも一回スライドショーでもやってもらいたい気分ですね。スライドトーク会みたいな
いい
や
で
つ
すね。
をね。
キノコソウぜひ行ってみたいんですけど、すごく気になってるんで。
キノコソウ。カンパ制のね、そういうのやってみたいなって思いました。また相談乗ってくだ
あり
さ
がと
い。では、本当にありがとうございました。おやすみなさいませ。あ、そう。 何回もこう途切れそうになってまた話し始めてるんですけど、私のっていうかネトラジの、あの告知をさせてください。来週の16日月曜日
は、
あの、それこそエネルギーの話を伺おうということで、岩井直人さん、あの団体名とか今すぐ出てこない、あのエネルギーを考える会みたいなのを北海道、札幌でされてる方で、元北海道電力の社員さんだった方、で、あちこちで今講演活動すごいされてる方と、あの、その方のをまず紹介してくれた白谷ひろみちゃんって言って、あの今、小樽で、障害のあるお子さんたちのデイサービスをやりながらやってらっしゃる方で、あの、お子さんたちが、あの、福島にいらっしゃって、そのことですごくこう、いろいろ考えられたっていう人がいるんですけど、その人との3人で喋ることになっていて、で、私がその日、あの、なんとタイのバンコクから、の中継で、あの、私がタイで、タイに住んでる日本人の人たち対象のコーチングセミナーをコーディネートしてくださった方がいて、そっちに行ってるんですけど、スカイプなので海外からもできるということで、海外と日本をつなぐ初のネトラジが来週月曜日16日夜10時からかけて、まあ、そんな大したことないんですけど、でもね、そうね、あの、テーマとか来てくださるゲストも面白いと思いますし、私のタイについた話、こんな印象を受けましたみたいな話とかも、もし興味深いと思ってくれる人がいれば、聞いていただければと思います。アグネさんさんたちは忙しいかもしれないですけど、また過去ログとかでアップするんで、
気が向い
てください。そう言ってくれてありがとうございます。
はい。
はい、ではでは、
はい、ありがとうございました。
おやすみなさい。
はい、
失礼します。はい。